おはようございます。高原豪一郎です。さて、本日5月の第2日曜日は母の日ですね。この母という漢字に草冠をつけるとイチゴになります。お母さんというのは植物に例えるとイチゴみたいな存在。赤くて綺麗で甘くていい匂いがして、口にするとスーッとする、まさに癒し系の存在ですね。ちなみに父という漢字に草冠をつけるとモグサという字ですね。ヤイトの原料です。一人の人が健全に育つためには、訓練するモグサの父と励ましていく癒し系のイチゴのお母さんの両方が必要なようです。まあ、最近はモグサみたいなお母さんとイチゴみたいなお父さんの組み合わせで、ちょっと逆さまな感じがする組み合わせも見受けられますね。さて、この母なるものに対する憧れは万人に共通しているもんだと思います。さて、もし近代日本文学の代表を3人挙げようと言われると、私は明治の漱石、大正の芥川、昭和の太宰治を挙げたいと思います。そしてこの3人はそれぞれ母なるものへの憧憬が人一倍強い作家たちでした。漱石の晩年の作品にガラス戸の中にという作品があります。幼い頃2階で昼寝をしていた漱石はよく怖い夢を見ました。どんな罪を犯したのか、他人のお金を使い込んでしまい追い詰められているという夢です。苦しくなってとうとう大声で母親を呼びます。するとお母さんが2階に上がってくる。母さん、この苦しいのを何とかしてくださいと訳を話すと、お母さんはいつも言ったんですね。大丈夫です、心配しないでいいよ、母さんがいくらでも払ってあげますから。その一言で漱石は何とも言えない安堵感を得て、またすやすやと眠りにつくのだそうです。ところで漱石は両親が年老いてから生まれた8人兄弟の末っ子でした。父親は育てるのを面倒がって四ツ谷の古道具屋へ里子に出してしまいます。ところが里親の道具屋夫婦も貧しくて、毎晩ガラクタと一緒にザルの中に入れられて夜店の道端に置かれてたんですね。ある晩それを漱石の姉が見つけて不憫に思い、そして連れ帰ったと言います。しかし漱石の父親はまたしても戻ってきた漱石を塩原という家に養子に出してしまうんですね。この塩原の夫婦仲が不和になり、漱石は10歳の時にようやく実家に戻ることができたんでした。家に戻ってからも厄介者でしかなかった彼にとって、母親の愛情は唯一の救いでした。このお母さんは漱石が15歳の時に亡くなってしまいます。漱石がお母さんと暮らしたのはたった5年間だけでした。もしこの5年間がなければ彼はもっと違った人になっていたと思います。彼のお母さんの名前は知恵というんですけど、この名前は母以外の女性の名であってはならないと思うとまで彼は言ってるんですね。漱石は2度も家から出されましたが、お母さんが自分を愛していたことに何の変わりもないという一点で自分を保った人です。この漱石の弟子は芥川龍之介です。彼の書く作品はズバリ喫色の悪い物語が多いですね。まあ、そういう言い方に語弊があるなら、人間の醜さ、エゴイズム、また世間の薄汚さ、そういったものをこれでもかこれでもかと書くんです。実際続けて彼の作品を読むと、思わずまたかと言ってしまう自分に気がつくと思います。この芥川の作品の中でほとんど例外的と言ってもいいヒューマニズムの作品に都市春というのがありますね。都市春は奇跡を行う仙人になるために修行に励むんですが、それは無言の行です。何があっても喋っちゃいけない。 とうとう最後のテストがやってくるんです。彼は閻魔大王の前に立つんですが、見ると二頭の馬がそこにいる。この馬は姿を変えた両親です。この馬が彼の目の前で鉄の鞭によってめった打ちされます。みるみるうちに馬の姿はズタズタになり、そして悲鳴を上げるんですが、その時、懐かしい母親の声が都市春に聞こえてきます。心配しないでいいよ。私たちはどうなってもいい。私たちの願いは、お前の願いが叶うことだから。お前が幸せになることだから。だから喋りたくなかったら、喋らなくていいんだよ。その言葉を聞いたとき、都市春は思わず、母さんと叫んで、馬の首にすがりつくんですね。この物語のクライマックスです。ところで、芥川のお母さんはどんな方だったんでしょう。実の母親は、彼が生まれて7ヶ月の時に発狂します。そして彼は生みの母親以外に3人もお母さんを持つ羽目になるんです。その中には彼がとても母と呼びたくない人もいたのでした。彼は実際の人生では腹の底から読んだことのないお母さんという呼びかけを作品の中でのみ主人公を使って呼んでみたのでした。本当に母なるものに飢えていた作家でした。この芥川の精神的な継承者の弟子は太宰治です。太宰は青森の大地主の息子として生まれますが、彼のお母さんも病弱で隔離されていました。太宰は竹という名の子守を母代わりにして育ちます。成功者となった後、太宰は故郷に帰りますが、目的は一つ、竹と会うということでしたね。津軽という作品の中に、その再会の模様が書かれてあります。太宰を隣に座らせた竹は、黙って、小学校の運動会を見つめています。彼女は何一つ語りません。なのに、何とも言えない安心感で、太宰はすっかり子供のような心地になり、元気になっていきます。ところで、彼が故郷に戻ったのは、昭和19年の春でした。すなわち、太平洋戦争の末期です。日本がどんどん暗くなり、時代に押しつぶされそうな、何か窒息しそうな、そんな雰囲気の時、彼は竹に会いたいと思ったんですね。この三人は晩年になったり、精神的に疲れたり、また滅びの接近を予感したりした時に、一様に母なる者の幻を追い求めたのでした。そのお母さんというのは、必ずしも本当のお母さんでなくてもよかったんです。生きてるお母さんでなくてもよかったんです。生身の母というよりも、むしろ母というものに、代表された母なるものを探し求めたんですね。何か自分を覆い、守り、そしてカバーし、支えてくれるようなものを求めたのです。さて、聖書はこういうふうに言っています。女が自分の血の身子を忘れようか。自分の胎の子を憐れまないだろうか。たとえ女たちが忘れても、この私はあなたを忘れない。このラジオを聞かれている方の中には、すでにお母さんを亡くした方がいらっしゃると思います。また、生涯、母親らしい母親と出会ったことがないという方も、あるいはいらっしゃるかもしれません。しかし、あなたを作った方、女性に母性本能を与えた方は、完全なる親なる方です。この方は決してあなたを忘れず、見失わず、捨てない方です。誰もあなたを愛することがなくても、神はあなたを愛しておられます。あなたは神に愛されているのです。ところで、健康な子と病弱な子では、親はどちらにより心が向くでしょう。病んでる子だと思います。子供が大学入試に合格した時と落ちた時、どちらが親の心を揺さぶるでしょう。 落ちた時だと思いますね。人間が罪に病み、滅びの中に落ちた時、この方は罪を犯してない時以上に人に心揺さぶられ、そしてキリストを送り救いを完成してくださった方です。どうぞキリストを信じ、あなたを決して忘れない方、あなたの帰りを待ち続けている方のもとに立ち返ってください。